前回菅原兄弟の、交わりを聞いたんですが、ユニークな人でしょ非常にね、なんていうかこう一緒にいるとねホッとするんですよ、だからね、まあ私ももう25、6年ね、なるんですけど、その彼の存在自体がなんていうのかな、こう励ましというか、慰めというか、まあそういうあの関わりなんですね。で非常にね、彼のあの感想で皆さんによろしくということなんですが、人懐っこい人が多いですね。非常にね、交わりがフランクでね、あのなんていうか、それが楽しかったということで、まあこういうなんていうかな、オープンなね、オープンマインドっていうような雰囲気がね。とても楽しかったと。で、よろしくということでした。で、またね、山から降りてきてくれると思います。今も山行ってますから。そうするとね、山の生活ってのはどういう生活かというとですね、夜、もう7時か8時には寝るんです。ね、6時ぐらいには食事食べるの。で、食事といってもね、まっ彼の食事どういうふうにするか、ハサミでね、野菜刻むのね、ハサミで。ね、ジョキジョキジョキって。でも何でもかんでもぶっ込むわけ。で、適当に味付けして、ぐちゃぐちゃっとやって、兄弟食えとか見るとちょっと食えねえなと思うんですけど、食べるとうまいというね。あと、期限切れのですね、鮭とかね。で、冷蔵庫いらないんですよ。山の上ですから。冬の時はね、冷蔵庫いらない。でね、外のいろんなところにね、こう、鮭のね、切り身とか置いてあるわけよ。鶏の肉とか。これなんか、犬かね、猫、猫飼ってるんで、餌かなと思うとね、それ僕に出してくれるの。ちょっと期限切れてんだけど、大丈夫だよとか言ってね、で、鉄の鍋でね、ストーブ炊いてるでしょ？鉄の鍋を温めて、その中でね、まあ、蒸し焼きにするわけね。これがうまい。すっごいうまいっすよ。それをね、もうとにかく食べるんですけど、鮭ってこんなにうまいのみたいなね。腐りかけ一歩寸前が。美味しいらしいんですけどね。まあ、とにかく山の生活ってのはね、何が起きるかわからないんですが、非常にこう楽しい。で、もう、7時とか8時に寝るでしょ？朝も4時ぐらいに起きるわけね。で、周りをとにかく散歩する。ね、これ人間健康になるわけ。もう最高ですよ。ね、都会の生活なんてのは、1時、2時までさ、なんかぐじゃぐじゃぐじゃぐじゃ起きててね。で、朝さ、なんか、ってこう、振り絞るように仕事行って。ね、で、この前久々に電車乗ったんです。木曜日、お茶の水で仕事があったのね。これがね、京浜東北線がね、信号故障でストップ。あの日。でも、動けない。で、京浜急行に乗り換えて、だからこれがもう、足がもう、こう、つま先立ちになるような、混み具合で。で、しかもね、あれ、のどかな線でしょ？動かないんですよ。動かない。で、結局ね、品川出るのに1時間半かかったんですよ。で、お茶の水まで2時間。おー、もうぐたーっと来てね、都会ってのはそんなもんですよ。ね。で、田舎行きますともう自然しかないですから、人間がシャキッとする。で、人間やっぱしね、早寝早起きですね。で、最近私もね、なんかね、もう12時、ダメ。もう11時ぐらいに寝ないとね。で、朝ね、なぜか早く起きてしまう。で、昔はいつまでも寝てられたんですけど、お昼ぐらいまで寝てたんですけど、学生時代ね、最近ダメですね。なんか年食ったっていう早寝早起きね、これ一番いい。というわけで後でまたあれですけど、夏にですね、彼のその山小屋でね、ちょっとこうキャンプかなんかやれたらね、いいかなとかね思ってます。はい、では今日のお話に入りますが、言葉の務めということで、まあ、前回彼が交わってくれたことの一番のポイントは何かと言いますと、新創造である、新しい創造が大事なんだ。ね。で、私たちは、この体が、まだ、古い。だから、いろいろトラブルをね、起こす。で、まあ、私もね、 今どうですか、ちょっと痩せましたでしょ2月3月結構ね、太るんですね。でそこで人間ドック行きますと中性脂肪が高いと言われましたね。で中性脂肪高いとメタボリックシンドロームってやつが出てくるわけ。糖尿病、高血圧ね、高血糖、これね、ね、要するに4大、ね、死因の4大原因、うん、だからもうなんとかね中性脂肪を落とそうと思って今ちょっとやってるんですけどね、この体っていうのはまだ古い領域にあるわけ。私の霊は新しく生まれてるんですが体が古いんですね。だからその新創造を、まあ、十分こう発揮していないね、発揮していない、あれはできないんですが、この内側の霊はもうすでに新しい創造である、ね、だからこの新しい創造の命に生きることがポイントなんですよって彼は言ってくれたわけで、最後に言えなかったのが死と復活の経験っていうのをね、これを彼は言いたかったんですけど、まあ、ちょっと長くなっちゃって1時間半ぐらいになっちゃって、次回また来てくれた時に今度それを集中的にね話してくださるということです。で死と復活、つまり古いものと新しいものが置き換わんなきゃダメなんですね。でこれをこう新陳代謝的に古い皮をこう剥いてね、赤すりでこう擦って古い皮を落とすと、で新しいキリストを切るというこの新陳代謝を繰り返す必要がある、これが鍵なんですよということを彼言いたかったわけです。それがちょっと時間がなくなっちゃったね、次回楽しみにしたいと思います。さあそこでそのお話と関連しますが、前回私がお話ししたのは父なる神がどういう方であるかということをお話ししました、ね、で今日は、3回目ということでこれ続きになりますが、父なる神の御業が何か、ね、父なる神はどういう方であるかということをお話しした。で、今父は何をしてくださっているのかということで、今日は前回何から話しましたっけ？マタイから話しましたよね。で今日はヨハネの15章を、お話ししたいと思います。で、ここはまあ有名なところですから、何度もね、お聞きになっていると思うんですけども、父なる神の御業、父はどういうお方かというと、ヨハネ15章で掲示されている父は、農夫である。ね、私は、誠のブドウの木であり、私の父は農夫である。私の枝で実を結ばないものは皆父がそれを取り除き、実を結ぶものは皆もっと多く実を結ぶために刈り込みをなさいます。要するに今父が私たちに何をしてくださっているかというと、この農夫の作業をしておられる。で、まず大事なこと、イエスは誠のブドウの木である。私たちがね食べるあの粒々のついたブドウの木っていうのは、じゃああれ誠のブドウの木じゃないわけよ。ブドウの木はブドウの木じゃないわけ。あれは影です。本当のブドウの木は何だってあります？イエスだ。でこのブドウの木、僕らが目で見るやつは、あれはこの私たちの関係を目に見える形で説明しているわけですよ。ね、だからブドウを見るときに、そこ私が見るわけ。あ、ブドウのこう枝がいっぱいあって、そこに私がぶる下がっている。だからあのブドウの房は私である。ね、でブドウの木っていうのはいいですか？ブドウの木っていうのはあそこにぶら下がる以外何もしていないんです。あのブドウの木がね、焦ってなんかやってます？ブドウの木がなんか自分でこう動き出したらこれ気持ち悪い。ブドウの木はブドウにぶる下がる。ね。これがイエスと私たちとの関係なんですよ。だからあのブドウの木見るときに、ブドウの木って焦ってます？御霊の実を結べ。聖とされよ。ね。立派なキリスト教徒になって、世に証をして、世の光として、世の塩として、素晴らしい証を立てましょうってこう聞いたでしょ？神様は、この口調で、ね。そういうのお説教聞いたってできます？我々。できない。だいたい言ってる本人がね、できてないんだもんね。ある人言いました、私のように。なんとかある教団の牧師、ね。言ってるんですけど、苦しくて苦しくてしょうがない。 ね、そのホーリネスということを盛んに自分で説教してきましたけど、私自身実は苦しかったんですと告白しましたよ、僕に。ある教団の牧師、苦しいんですよ本人が。だから全然メッセージ聞いてて解放感受けないでしょ、ね、なんかだんだんこう追わされていっちゃう。だいたい喋ってる人が追っていってるんですから、聞かされる方はたまりません私たちはそうやって実を結べって頑張るの？ No、 ぶら下がる、ね、私たちはそこにつながっていればいい。だからあのブドウのあれを見るときに、私たちあれ見たらホッとしますよね。ブドウの枝とブドウの木の関係を見れば、私たちはホッとすべきです、ね、でホッとする人がいると周りもホッとするわけよ。だから前回の兄弟みたいにホッとできるわけ、ホッとできる。ただそこにつながっている、ね、そしてイエス・キリストとの交わりを楽しんでいればいい。ただ実はどうなります？自然と結ぶんですよ。枝が絶対焦らないし、枝は絶対もがかないし、枝は絶対にね、なんかうわーっとこうね、そういうなんとかセミナー行って なんとかとかいろんなのあるでしょ。あれ商売でしょ、商売ですよ、はっきり言ってね。いろんな教えが来て、いろんなセミナーが来る、いろんな正解がある。何が得られます？その時の興奮だけです、その雰囲気によるね。我々の信仰は日常生活です。普通のおじさんおばさん、いつも言う通り、そこで何をしてるわけ？つながる。ブドウの木、イエスにつながる。これだけです。そして、我々じゃあね、どのようにいろんなものを管理してもらえるか。ね、私の父は農夫である。誰が私たちを育てて育んでくださいます？父です。皆さんね、父を持ってるという感覚を持ってます？父がいる。ね、天に私たちの父がいる、お父さんがいてくれる、ね、この感覚にもっと我々芽生えるべきです。私たちね、この父がいるっていうことをなんとなく忘れてるの。そうでしょ。でいろんなものをね、目に見えるものを追っかけるのはなぜ？その父の保護があるということ、父のね、その配慮があるということ、その父の守りがあるということを忘れてるから、いろんなものを求め追っかけるわけ。父がいるんです。カバリングって何？あれ、私のカバリングに入りなさいカバリングって何？あれ、余計なお世話。私たちは誰のカバリングに入っているの？父です。父が私たちを覆い、父が私たちを守り、父が私たちを育み、父が私たちをあらゆる、ね、問題トラブルから私たちを解放してくださるお方でしょう。父がいるんです。子供はいじめられた時どうします？泣いて父のもとに来るだけですよ。父のもとにすがるだけでしょ。この父が私たちにはいるという感覚、これにもっと我々目覚めるべきです。そしたらば、ね、前回その後で言った宇宙の大きさの話しましたよね。宇宙がどのくらいの大きさか、250億光年ぐらい今分かってるんです。光っていうのはですね、29万 9793km 秒速、よく覚えてますでしょ地球を7回り半するで、今見ているこの太陽の光は7分前に地球を、太陽を出た光ですよ。ん ?8 分ですか ?8 分です。その光が250億年かかる。これが宇宙のサイズでしょ。それより向こうはわからない。わからない。光ですら届きませんからね。で、その宇宙を作った神が私の父なんですよ。えめ、ね、目の前にいろんなトラブルあり、いろんな人間関係のいろんなものがある、仕事の問題がある、いろんな欠乏がある、ね。だけど私たちは誰を父に持ってるわけ？天地の作り主です。だからこの父のパワーがあるというね、一言喋れば出てきちゃうわけ。 一言主がポンと言えば無から有が生じる神です。この父が私たちにあるということです。その感覚をもっと持たなきゃ、我々まだ小さいですね。小さい父がうんと小さい、僕の父ちゃん弱いのみたいなね違う、でかいんですよ、でかいんです。そしてこの父は私たちをどのように見ておられるか、これは前回言いましたよね。父は私たちをどのように見ておられるか、まず一つ覚えておくください。父は私たちを私たちの罪に従ってあしらわず、怒るのに遅く、ね、忍耐に富んでおられる。そして父に求めるもの、ね、子供が求めてきた時に何か蛇だとか石ころを与えようかと、子供にあなた方は、ね、悪いものであっても子供にはいいものをやるんだろうと、なおさら父は私たちに良きものをくださらないことがあろうか、この言葉を使うんですよ。でこう書いてあるこの父、お父さん、この言葉通りください、ちょうだいってちょうだい子供ってそうでしょ、ちょうだいって言うでしょ、親はそれ嬉しいんですよ。それはうるさいけどもしかしその関係が嬉しいんでしょ、子供とね、そういうもつれ合うことでね。この前ですね、大学で講義した時に私こういう話したの。あの脳はですね、ちょっと脳を書きますけども、この中のですね、この部分を、辺縁系っていうのね、辺縁系。そしてね、この辺縁系のね、この先っぽのところにですね、扁桃、扁桃腺の扁桃って書くんですが、扁桃という部分があるんです。でこの部分がね、今すごく弱くなっていて、いわゆる感情、この辺縁系でいろんな感情が出てきて、それをね、外へ出すか出さないかっていうのをこの扁桃がね、制御する。そしてこの前頭葉が、この扁桃、感情を制御してですね、そしてまあ我々いわゆる普通の人間としてこう生きていけるわけ。ところがこの制御がね、前頭葉の制御が今なくなっちゃってる子供、あるいは若者が多いわけ。だからここでかき立てられた感情が扁桃でもってですね、やっちゃえっつって切れる人が多いんですよ。でこの話大学でちょうどしたら、その帰りの電車ない車の中でも、あの NHK のでね、あのやってたんです、あのクローズアップ現代で。で今ね、なぜね、こういう切れやすい若者が出るか、脳に問題があるという話をしてたわけね。でこの前頭葉とこの扁桃とのバランスが今崩れちゃってるわけで、例えばね、あのゲームもですね、あの将棋のゲームをパソコンでやりますよね。そうね、前頭葉が働かないんですよ。だけどゲームを人と人との関係の中でやると前頭葉が働く。そうするとね、この前頭葉とこの感情ね、このバランスが良くなるので、クリスチャンもそう、ねばならないねばならないって言ってね、もうこの自分をこう押さえつける人っていうのはね、この前頭葉の抑制が強すぎるわけね。でこれがだんだんと溶けてくると、この辺縁系における感情も自由に表現できるようになるわけ。そうすると解放感が出てくるんですよ。だからクリスチャンもこのね、今前頭葉と扁桃、この辺縁系の関係がバランスが悪くなってるわけ。なぜ？この変な知識だとか神学だとか、いい？命の関係にないからです。お勉強し、いろんな神学は学ぶ、あるいはなんか伝道奉仕みたいな、ああいうね、人間的な技をする。だけれど命の関係がない。でこういう若者をどのようにじゃあすればいいかね、子供を育てるにはどうすればいいか、じゃれること。子供時代にお互いにもつれ合ってじゃれた子供たちは情緒が安定するんです。このバランスがものすごく良くなる、発達が。だから自由にね、怒るときは怒るね、だけどその表現も切れる形ではなくて正当な形で表現できる、感情が豊かに表現できる。そして、人との関係も滑らかにいくようになる。じゃれること、じゃれる。だからある幼稚園ではね、問題児にね、変な教育しません、じゃれさせんの。親と一緒にね、こう取っ組み合いやったりね、プロレスごっこやったりね、じゃれる。わかります？人間というのは肌と肌の触れ合いがないとおかしくなる、おかしくなる頭。そういうのが今いっぱいいるわけ。もうね、頭がね、あっちの方行っちゃってね、ここにいない人たちいっぱいいるんです。妄想を持ってる人とかね、 そういう人があまりにも多い。そしてインターネットとかゲームとかそれを煽るでしょ。だから線引きがなくなってくるわけよ。だから今ほらレオナルド・ダ・ヴィンチのこのダ・ヴィンチコードとかあんなのはナンセンスなんですよ。今月号の文藝春秋読んでください、書いてあります。だけどあんなものでいちいち目くじら立てるクリスチャンが出るでしょ。あんなものなんで目くじら立てるの、バカらしい小説が5000万部売れたとは言ったって単なる小説だよあんなのね。だから冒涜だとかで怒り出す人がいる。現実とリアリティとバーチャルの区別がもうなくなっちゃってるわけ。病気ですよ病気。こういう人たちがすごく増えてる。なぜ？命のこのじゃれ合いがないからです。わかります？私たちも父との関係で、皆さん父の前に行くときにかしこまっていくの？ね、先週つまらけで来るときにね、川崎でどういう格好してきゃいいんだい？ネクタイしてピシッと行かなきゃいけないのかなと彼イメージ持ってたから、ノーノーノー、ジーパンで結構です。父の前行くときに、ね、スリーピース着てネクタイしてこうやって行くわけ？ノー。父の前は普段着でしょ。私たち何の飾りもなく父の前出てって、そこで父と何をするわけ？じゃれる。じゃれればいいんです。なぜ？私たちはこうです。このじゃれるときに前頭葉とこのね、辺縁系のこの扁桃、ね、これが非常にバランスよく発達するわけ。だから感情を抑えるんじゃなくて、父の前では感情をどんどん出せばいいんです。わかります？それを出してね、で父からの愛が注がれる、父の慰めが注がれる。そうすると前頭葉が慰め受けてバランスが良くなってくる。これ私たちね、多分ね、大脳もね、霊的な影響を受けて発達の仕方が変わってきます。で、私一回やってみたい。日本キリスト教のね、牧師と信徒のね、心理テストとね、MRI 検査やってみたい。やばいぞこれは。特に先生たち、いや脳を見ればわかる。この扁桃の働きをね、 MRI で見ますとですね、わかっちゃう。で、脳波見るとですね、その人がどのくらい喜びがありね、また怒りがどのくらいあり、ストレスがあり、緊張不安があるか見えるんですよ。そういう脳波でね、喜怒哀楽をね、測定することができる。見えちゃうんです。だから私たちね、その検査やりますとね、多分相当これがね、歪んだ形でね、機能してると思いますよ。この日本キリスト教。おかしな人ばっかしでしょ。健康な人が少ないんだもん。じゃない？じゃない？僕は明らかに統計的に見て、高いですよ。おかしな人の率が。普通じゃないよ、この業界。この世界。変ですよ。変。はっきり言って。私たちがこの脳を正常に使うためには何がいります？じゃれる。父とじゃれるんです。命の関係において。だから父の前行ったら普段着で、全部内側にあるものを父に全部申し上げればよろしい。そして父は何をしてくださるの？私たちの選定をする。ね、で、ここでね、私の枝で実を結ばないものは皆、父がそれを取り除きます。これ恐れる人がいるのよ、ここ聞いて。私は切り取られちゃうと。そういう風にここね、いいですか？自分をここで、この枝とアイデンティファイするんじゃないの。次。実を結ぶ者は皆もっと多く実を結ぶために刈り込みをなさる。これが私です。皆さんは必ず実を結ぶの。じゃあ実を結ぶためにはどうする？この中がね、脳が変わってくるんですよね。愛、平安、喜び、脳と一緒に動くんですから。じゃあ脳が正常に発達するためには、さっき言ったようにじゃれるんです。父と、この父と命の関係においてじゃれる。この時に父は刈り込みもします。私に余計な歯が出たらチョキンチョキンって切られる。だけどその痛みは、それは何のため？実を結ぶためです。よろしいでしょうか。この切り取られてもね、捨てられる、私はもう捨てられちゃうとか、火で焼かれちゃう、こっちと同一視しちゃう自分を。ただそこでその通りになっちゃうよ。なんで？信じた通りになっちゃう。だから私はもう失格のクリスチャン。あなたが信じてるからじゃない。そうやって変えりゃいいんです。 ロマの12の2にあり、私の思いを変えりゃいいんです。私たちはどっちにつくの？身を結ぶ枝。え？で、刈り込みを受ける必要があります。余分なもの。ね。で、あなた方は、いいですか？私があなた方に話した言葉によってもうすでに何て書いてあります？あなた方は未だに汚れている。何て書いてあります？清い。何によって？私が貧困法制になること、綺麗な お洋服着て、ね、きちんきちんとすることによって、何によって、私が話した言葉によってです。誰のおかげ？ジーザス。イエスの言葉によって清いんです。本当？感じます？大丈夫？と言われるとさ、あれあれあれあれ。書いてある。私たちは清い。ええね。騙されちゃダメです。私に、4節、とどまりなさい。で、あ、そうだ、一つ言い忘れました。この、ね、イエスの言葉っていうのは、誰の言葉でしたっけ？ 14 の10節見てください。いいですか？イエスは、私が父におり、父が私におられることをあなたは信じないのか？私があなた方に言う言葉は、私が自分から話しているのではない。私のうちにおられる父が、ご自分の技をしておられる。イエスの言葉って誰の言葉？父です。その父が何て言ってるわけ？私たちは、清い。父が言ってくれてる。遠慮します？とんでもございません。お父様、私などはこれほどにまだまだ汚ればっかしです。これは社交辞令です。じゃれればいいの。父ちゃんその通りね、お父ちゃんが言った通り。えね、私たちは清い。そこで私たちはイエス、私にとどまりなさい。私もあなた方の中にとどまります。枝がブドウの木についていなければ、枝だけでは実を結ぶことができない。同様にあなた方も私にとどまっていなければ、実を結ぶことはできない。ならば私たちの責任は何？とどまる。イエスの中にとどまる、つながる。これが私の唯一の責任です。義務です。これは私たちに自由意志がありますから、任せられていますよ。イエス様ももう嫌、嫌い、もう嫌、そう、別の方につながる。それ我々できちゃうのよ。神の前で客観的に生徒されてますが、主観的に別のものに行って、その別のものに身を委ねようとすれば我々はできちゃうんですよ。だけど私たちそれをやったら、前回彼が言ったように苦しんでね、苦しくなってしまう。なぜ？命が拒否するからです。で、我々はイエスの中にいるときに私たちはどうなるわけ？喜びなんですよ。あのね、大脳生理学の結果言いますね。人間には二つの反応しかありません。いいですか？快か不快かです。で、人間は快を選ぶんです。わかります？私たちクリスチャンにとっての快っていうのは何ですか？イエスの中にとどまることです。これは我々の自然の生理現象なんですよ。イエスを求め、イエスの中にとどまり、イエスとの交わりを楽しみ、父とじゃれ合うことが我々の生理現象として快なんです。だから教える必要がない。教える必要がないね。その内側の喜びを求めていけば、自動的に父を求め、イエスの中にいることになる。他のことやってごらんなさい。苦しくなるから。もう内が虚しくなって、だんだんだんだん命がね、しょぼんしょぼんしょぼん小さくなってくる。わかるんです。知識がなくてもわかるんです。なぜ？命が教えます。これが私たちとイエスとの関係。そこで私たちは、身を得るためにね、イエスの中にひたすらつながる。そうすれば、いいですか？約束があります。ね。私はブドウの木で、あなた方は枝。人が私にとどまり、私もその人のうちにとどまっているならば、多くの実を結ぶ。これは何？約束、法則です。いいですか？ 皆さんね、伝道やれ、奉仕やれ、ね、日本の1000万救霊のために立ち上がれ、日本の民族の福音化のために立ち上がれ、ああいうの聞いて喜ぶ？まあ、だんだんしだけます、あれ。学生運動だか右翼の凱旋者じゃないけどね、なんかああいうの聞いてて内側喜びます？喜ばない。我々ね、じゃあね、いいです、いい、もう伝道しなくていい、証ししなくていい、イエスを語らなくていい、やってごらんなさい、内側が喜ばなくなっちゃうから。イエスを語って、イエスを御言葉語る、イエスを人に証しすることは我々にとって喜びなんだから、あんな運動をやる必要がないの。皆さんが普通のおじさんおばさんとして生きてて、普段の生活の中でイエス様のことが自然とポロッと出てくる、あるいは皆さんの周りになんとか雰囲気が違ってくるわけですよ。それで人々は自然と、このおばさん何なのかな、このおじさん何なのかな、なんか違うよって出てくるわけ。これが流れる、命が。で、私たちは自然と身を結んじゃう。身を結ぶなって言ったって身を結んじゃうんです。なぜ？法則です、法則です。私を離れてはあなた方は何もすることができない。これは告白してください。あなたから離れては何もできません。しかしあなたの中に留まるならば豊かに身を結びます。誰でも、独説、私に留まっていなければ枝のように投げ捨てられて枯れてしまう、ね、我々さっきも言いましたね、立場上生徒されてますが、主につながってなかったら枯れ尾花になりますよ。もう内側が干からびちゃってね、でもう水気がなくなっちゃうの。お肌バサバサ、ファウンデーション乗らない。私たちがイエスの中に留まっていて命をエンジョイしていれば、私たちはね、お肌もツヤツヤになる、しっとりします、若くなるんですよね。なんか変な間が空いちゃいました。私たちは干からびる人？ No。 ますますみずみずしくなってください。みずみずしくなる、お肌がプルンプルンって、みずみずしいクリスチャンになる、ね、これが約束です。だから私たちは何をすればいいか、とどまるんです。と樹液流れてく養分が、で内側がしっとりしっとりしっとりね、そうするとそれが何か現れるようになってくるわけ。人々がそれを寄せ集めて火に投げ込むので、それは燃えてしまう。うわぁ、私と思わないんだよ。これはいい私じゃないのよ。私たちはこの運命ではない。私たちは豊かに身を結び、みずみずしくなる運命です。えめ、これが約束、あるいは法則。7節、あなた方が私にとどまり、私の言葉があなた方にとどまるならば、何でもあなた方の欲しいものを求めよ。そうすればあなた方のためにそれが叶えられる。皆さん、この約束ってさ、イエス様やばいんじゃないですか。これ白手当てる、白小切手ですね。白小切手ってのは、はい、小切手あげる、いくらでも書き込んでいいよっていうやつよ。勝手に書かれちゃ困るんじゃない。私ちょっと兄弟にあげて書き込んでって言ってさ、ちょっと丸の数気になっちゃいますよ。あまり書かれるとちょっとね、銀行パンクします。イエス様大丈夫？だけどイエス様なんて言ってる？何でもあなた方の欲しいものを求めよ。そうすればそれはあなた方のためにそれが叶えられる。る、もし叶えられなかったらどうなんの？イエスが嘘つきになります。イエスが嘘ついたらどうなります？宇宙は崩壊します。イエスは宇宙を支えているんでしょ。言葉によって支えられている。その言葉が嘘だったら宇宙は崩壊するんです。ならばこの言葉は本当なの。条件、あなた方が私にとどまり、私の言葉があなた方にとどまるなら、これが条件です。唯一、私たちがイエスの中にとどまり、イエスの言葉が私のうちにとどまるならば、イエスは安心してこの約束、白小切手を私たちにくださっているんですよ。よろしいでしょうか。 私たちはこの御言葉が内側にあり、イエスの中に留まっているとき、求めるものは自動的に何になるわけ？父の御心と合ってしまうわけ。だから叶えられるんです。もっと言うと、意識的に求めてないのに与えられちゃう。そういうこと何度もありますよ。全然求めてなかったのに、あれ？時期に応じて備えがあった。ね。自分で意識的に求めてない。だけど、内側の霊はどういう霊でした？内側の霊は、ロマ書にありますね。ロマ書8章にある。内側の御霊は、神の御心を知り尽くしている御霊であるから、この御霊がうめきを持って私たちのために取りなしているわけ。だから皆さんが意識的に祈らなくったって、皆さんのうちの御霊は祈ってくださっているわけ。だから私の意識にないものが与えられちゃう。あれ？ってこうやってね、来るんです、自然と。だから私は断食祈祷だとか、まあ、徹夜祈祷やったことありますけど、ああいうのでね、一生懸命やってますよ、主よ、こんなにやってますからください、主よ、私はこんなにやってます。こういうのっておかしいでしょ？断食するときには顔に油を塗ってテカテカにして断食せよ。やつれた顔を見せるなって言ってるの、イエス様。私、よくね、やってます。これほどに。やめ。主は、内側の御霊の取りなしの祈りに応えてくださる。難行苦行やらなくても、与えられちゃう。鍵は何？断食祈祷やれ。なんとかしろって書いてあります。私のうちに留まり。私の言葉があなた方のうちにとどまるなら、これが条件です。何でも願うものを求めよう。そうすればあなた方のためにそれが叶えられる。ここあなた方じゃない。私のためにするわけ。いいですか？私がキリストにとどまり、ね、キリストの言葉が私のうちにとどまるなら、何でも私の欲しいものを求めます。そうすれば私のために、私のために、人忘れてるのもう。他人はどうでもいいんだよ。私のために、ここで聖なる自己主張してください。ここで自己主張する。私のためにそれが叶えられる、ね、これが父と私たちとの関係です。いいですか？父は私たちがそうやって求めるのを待っている。なあ、お行儀よくして父の前でお行儀よくしてどうすんの？もちろん父は私たちが求める前に知っておられますよ。だけどあえて求めようって言ってるんだよ。それが関係だからです。喜びだからです。じゃれる。じゃれ合う関係。脳が正常に発達する必要があるわけ。神学オタクになっちゃダメよ。霊能者オタク。リバイバルオタク。まあ僕ブログに書いたんですけどね。そんなんばっかしでしょ？我々は普通のおじさんおばさん。だけど、イエス・キリストの父が私たちの父。その関係の中に留まっているんです。8節。あなた方が多くの実を結び、私の弟子となることによって、私の父は栄光をお受けになる。父を栄光化するには何をすればいいって言ってます？私たちが実を結ぶ。そして、私たちがイエスの弟子となる。これによって父は栄光を受けられると書いてある。よろしいでしょうか？そして、父が私を愛されたように、私もあなた方を愛しました。私の愛の中にとどまれ。考えてください。父は、ね、父は御子をどれほど愛しました？考えてみて。この父子聖霊の三位一体の交わり、愛の交わりが、どれほどのものであるか、皆さん想像できます？私はよくわからない。わからない。この父子聖霊の愛の交わり、ね、父が私を愛されたように、この愛され方、愛し方っていうのは分かりません。分からない。だけれども、そのね、と同じように、私もあなた方を愛した私の愛の中に留まれ。ここは分からないです。どれほどに父が御子を愛していたのか、これはもう父しか知らないんです。ね、あるいはそれを受けた子しかわからない。我々それわからないんです。だけどもそれと同じ愛で私たちを愛してくれていると書いてある。感じることできないかもしれない。理解もできないかもしれない。だけど書いてある。書いてある。だから我々はこの言葉に安心すればいいんです。この言葉の中に留まればいいんです。だから私の愛の中に留まれ。ね、もし、あなた方が私の戒めを守るなら、それは何をすることか。あなた方は私の愛にとどまるんだ。これが 掟です。私が私の父の戒めを守って私の父の愛の中にとどまっているのと同じだと言っている。ですからイエスが父の愛の中にいたのと私たちが彼のキリストの愛の中にいることは同じだって言ってるんですよ。これ考えて、僕らの思いをはるかに超えますよ。じゃない？これ想像できる？父の愛の中にキリストはいた。それと我々が同じだって言ってるわけ。これは理解を超えます。わからない。私たちの経験、ほんのちょびっとです。イエスがどういう関係を父と持っていたかの、ほんのちょびっと、触りだけを僕らは今経験したんですよ。逆に言えば、この関係をもっと掘って、ね、掘り起こしていったときに、限りがないんです。この関係はどんどんどんどん深く深く入っていく。その時に私たちのこの大脳もね、正常化されていくんです。正常化されていく。大脳が正常な機能を果たすようになってくる。そして、私たちのね、思いが変えられ、内側が変えられ、そうすると何ができるんでしたっけ？内側にキリストができる。だからおそらく、キリストの脳、ね、キリスト、私はあの夏目漱石の脳みそは見たことあります。東大のね、医学部の本館っていうところにあるの、資料室。で、ここ行くとね、不思議な部屋よ。人間のパーツがね、いっぱいホルマリン漬けの。でね、死です。匂いが死。死の部屋です。もう入っただけでね、死。そういう部屋がある。で、そこに夏目漱石の脳みそが置いてあります。イエス・キリストの脳みそ、見たことある人。イエスの脳みそはおそらくですね、人間の持っているこの脳の機能を 100% 発揮していたはずです。私たちの脳みそっていうのはほんの 10% ぐらいしか使ってないのね。使ってない。で、その使われていないところにいろんな無意識の世界があって、そこに恐れがあったり、ね、恐怖があったり、いろんなものがあって我々の意識に脅かしてくるわけ。不安とか恐れとか緊張ね。そういうのがだんだん溶けていっちゃうわけ。そうすると脳全体が非常に創造当初のような、ね。アダムとエヴァがどういう脳を持ってたと思います？アダムっていうのは動物に全部名前つけたんですよ。動物って種は何種類あります？地球上に。何百万何千万種ある。それに名前つけたんですよ。皆さん、記憶力。人のこと言えない。もう、ちょっと前のこと、パッと飛んでますからね。だからこう話しててさ、無駄話って、あれ？どっからだっけってなっちゃうんですからね。我々の脳みそはそういうレベル。アダムとエヴァの脳みそは、これ、堕落する前は、すごいパワーを持っていた。わかります？それをイエスはおそらく経験していたはずです。ね、私たちの脳もだんだんだんだんそういう機能が回復されていくわけで、イエスがおそらく使ってたイエスの働き方と同じ働き方がこの脳の中にも展開するはずです。だからイエスの脳波もし取ってね、イエスの脳波、なんか昔朝原さんの脳波をなんかやってたのいましたけど、あれ気持ち悪いんだけど、あれと同じようにね、私たちの脳波もイエスの脳波と同じようになっていくはずです。MRI とかね、あれはペットっていうのがあるんですが、これ見るとイエスと同じ働き方をしていたと思います。あれしていくようになるんです、僕らの脳みそが。古いこの体ですら作り変えられて、命が巡るとき、命が与えられていくんですよ。そうするとイエスの感じ方、イエスの考え方、イエスの意思決断がこの脳の中に再現します。だから私たちの振る舞い、行動、言葉はイエスを表現するようになるわけ。これが成果なんですよ。成果ってのは神学のね、なんかウェスレー的成果とか、なんとかあるでしょ、カルパン派の成果。あんなものは理屈こねてるだけ。生理学の。大脳生理学です。私たちの命に、が巡るときに、この大脳のファンクションが、ね、堕落前の、いいですか？創造当初の脳の機能を回復していくんですよ。えめ？やや記憶が衰えても、希望があります希望がありますうちなるキリストは物忘れ激しい方ではないですからこっちが忘れていても思い起こさせてくださる。また私のうちなる御霊が 我々が祈る前にも祈っていてくださるんですよ。私たちが意識化する祈りなんてのは表面的ですからね。これが欲しい、あれが欲しい、実は欲しくも入りもしないようなものを求めちゃうわけ。もっと必要なものは誰が知ってるわけ？御霊です。この方が私のために祈っていてくださるの。信頼します？任せます？そしたら私の脳はですね、その信頼感、安心感の中で解放されると、ファンクションが、機能が回復してくるわけ。えね、これが成果です。生理学なんですよ。医学なんです。だから聖書っていうのは、これは神学の本ではございませんね。生理学、人間のね、取扱説明書、霊的な人間科学の本なんですよ。今の科学ってのは霊のこと入ってませんからね。霊のことを入れた科学、霊、精神、身体、医学と私は言ってますけどね。で、WHO だって霊的健康ってこと言い出してますからね。さあ、そこで鍵は何か。はい、ここちょっと時間が急いできましたので、父の技に預かる鍵、これは愛によって働く信仰である。で、これ面白いんだわ。あのね、インターネットでね、再建主義の方がいるんですね。前も言ったでしょ。で、私とちょっと論争やって、ドクター・ルークはクリスチャンじゃないとか言ってさね。でもすごいこと書いてあるわけ。あいつはもうどうしようもないやつだって。こう、だから僕好きなの、彼のこと実は本当だから僕、私評価してるんですよ、ものすごく。クソミソ言われてますけどね個人的には非常に好きなタイプで、スピリットがいいんです。霊、非常にこう主に対してね、直接的なね、そういう燃えるものを持ってる。ただちょっと理解がね、律法をやれって言ってるわけよ、モーセ律法をね。これ違う。モーセ律法は廃棄されて、今命の御霊の法則に置き換わった。この命が開かれてないんですよ。非常にそこが残念だよね。だから僕はね、彼とね、いつかその真実な交わりができる日がね、来ると思ってるわけ。その彼がね、人を得る鍵は愛によって働く信仰だって書いちゃってるわけよ。わおへえ、再建主義の人がこういうこと言うんだと、びっくり仰天しましてね、嬉しくなっちゃったわけ。鍵は何？愛によって働く信仰なんです。文字通り。だから私たちは信仰を強くするにはどうすればいいわけ？なんか人から安心受けね、信仰の霊を受けようとか、なんか受けんの？ No。 愛の中にとどまれ。そして信仰は何から来ます？信仰はキリストの言葉。だからキリストの言葉を豊かに住まわせよう。そして私たちはすでにね、信仰の霊を持っている。父と呼ぶこの霊を持っているね、知恵と啓示の霊を持っている。だから私たちはキリストの言葉を豊かに住まわせる。イエスの名によって全てをなす。そして父に感謝せよ。これで、ね、信仰が動き出すんですよ。嬉しかったね、この愛によって働く信仰ね、Faith Working Through Love。 ここのスローガンでしょ。このスローガンでしょ。鍵は愛の中にとどまる。自動的に信仰が働きます。私の責任は御言葉を食べる、豊かに住まわせる。これが私たちが父の御業に預かる秘訣です。ちょっと時間がなくなってきたので端折りましたけども、また次回ね、続けたいと思いますが、祈りましょう。ハレルヤ、オーハレルヤ、オー、サンキュー、ロー・ジーザス、オー、アバ父よ、アバ・ファーダー、アバ・父よ、アバ・父よ、イエスよ、感謝します。あなたは父を証しするために来られ、父を私たちに届けるために来られ、自らは父から見捨てられ、そして裂かれた主であることを感謝いたします。 私たちを神の子とするために代価を払ってくださったことを感謝いたします。あなたの血の値段が私たちの値段であることを感謝いたします。そして今や私たちはあなたが話した言葉によって清いのであります。自分の何かによらず、あなたの語った言葉によって清別されております。私たちはあなたのものであります。あなたは私のものであります。ハレルヤ。これはもうすでにあなたがなされた事実であります。もうなしてくださった確定した事実であります。サタンがそれを取り消すことはできません。この世もできません。私たちの肉もできません。ただ私たちの思いが欺かれることがありませんように。私たちは誠のブドウの木のイエスの中に移植された存在であります。もう植え込まれた存在であります。私たちをあなたの愛から切り離すことはできない。観難も剣も天使も諸々を作られたものも一切のものがそれをすることができないと書いてあります。私たちをあなたから離すものはありません。ただ私たちが騙されるならば、欺かれるならば、自分を見てサタンの言葉を聞くのであれば、心はあなたから離れるかもしれません。乾くかもしれません。見捨てられたような絶望感に陥るかもしれません。これは欺きであります。私たちの思いをあなたへと転機できますように。血が流れているのであります。この血が覆うことのできない罪はなく、贖うことのできない罪はなく、また状況もないことを宣言いたします。どのように悲惨な状況、どのように人間関係の泥沼、どのように悲惨な状態、悲惨な病、貧困、欠乏、これが私たちを襲ったとしても、イエスの血がそれを贖い取ることは可能であります。いや、贖ってあまりあります。神の御子の血でありますから。主を私たちはもっと見る必要があります。神の一人子を父はくださり、その父を裂き、その子の血を流し、その子から命を解放してくださったことをもっと見る必要があります。この血は全てを贖い取って余りがあります。神のこの罪のない血であるから、どうぞ主よ、もっとこの血の価値、絶大な価値、絶大なパワーを経験させてください。サタンに対して血を宣言いたします。世に対して宣言いたします。世は私たちに対して十字架につかれ、私たちも世に対して十字架についたことを宣言します。私たちは世にあるものではありますが、世のものではありません。世にあって普通のおじさんおばさんとして人間生活を送るものでありますが、私たちは天のものであります。主をどうぞ、人間生活をあなたが30年間送られたように、あなたがどれほど人間性を尊んでくださっているか知ることができますように。神は人になられた、肉となられた神を感謝いたします。なぜ主よ、天地創造の神が人にならねばならないのでありましょう。乙女マリアから生まれ、幼児期、少年期、青年期を過ごし、そして人々から捨てられねばならないのでありましょう。どれほどに主が人間生活と関わりたい主であるかを知ることができますように。父が私たちの人間生活においてどれほど私たちを獲得したいかを知ることができますように。父は全ての部分に関わりを持ちたい父であります。 私の毎日の生活で父が関わる父であることを感謝いたします。我々は放り出されたものではありません。父の御心の外に置かれているものではありません。父の御心の中にあるものであります。それゆえ父は私たちを子として訓練されるでありましょう。あなた方は弱くなった膝を伸ばすように、父の懲らしめを受けるとき、訓練を受けるとき、弱り果ててはならない。それはご自分の性に預からせるためにあなた方を実の子として取り扱っておられるのである。ゆえにあなた方は父の訓練を逃げることなくその御手に服するようにと。そして時が来るならば平安な義の実があなた方の中に結ぶであろう。この約束を感謝いたします。この父の御心が私たちの益であることを感謝します。これはうちにキリストを作るためであります。神の子を出現させるためであります。この古い体の中において新しい霊的な新陳代謝が行われていることを感謝いたします。この霊的なメタボリズムが進行していることを感謝いたします。私たちは自分の体のことすら知りません。心臓は自動的に動き、肝臓は自動的に解毒し、腎臓は自動的に悪いものを排出し、腸は自動的に養分を吸い取る。思い煩うとで関係なく日々体がその代謝を行ってくださっていることを感謝します。あなたがそう作られたからであります。同様に私の霊のうちにおいてその霊的な代謝が行われていることを感謝します。私たちが知らないで、あるいは寝ている時であれ、それは進行しております。朝は起き、夜は寝て、そうこうしているうちに育つ。人はどのようにしてかそれは知らなくてよろしい。誰が主を霊的なことをすべて解き明かすことができましょう。体のことすら我々は知らないのであります。表面的にしか知らないのであります。医学も表面的な知識しかないのであります。言わんや霊の世界の話にどうして私たちが理解し得ましょう。しなくてもよろしい。あなた方はただ信じていればよろしい。ただつながっていればよろしい。私の愛の中にとどまればよろしい。そしてあなた方が私のうちにおり、私の言葉があなたのうちにあるならば何でも求めるように、それがあなたのために叶えられるであろう。おう、あなた方が身を結ぶことは父の栄光である。私の喜びがあなた方のうちにとどまること、私の喜びに預かるようにという主よ、この飯を感謝します。どうぞ父ともっとじゃれることができますように、もっと関わることができますように、もっと甘えることができますように、主よ遠慮することがありませんように。心を注いでください。自分の中のもの全部父に吐き出すように、全部指示に申し上げるように。 求めるように何でも願うものを求めるように父に求めるようにアバーファーザー、おー父を感謝します。私のお父さんアバー父よ、おーあなたを呼び求めます。この御子の霊があることを感謝します。私のお父さん、ハレルヤ。ハレルヤ、おーハレルヤハレルヤ、おーイエスイエスイエスイエスイエスイエスイエス、アバシオアバシオアバシオ、
おろそなままなおろそなままな、
憐れみに満ち恵みに満ち、私たちの罪に従って私たちをあしらわす、怒るのに遅く忍耐に富み、そして私たちが求めるときあらゆる良きものを惜しまれない父よ、感謝いたします。アバーファーザー、あなたの中を歩むことができますように。ハレルヤ。